ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。はい、ということで2回目、ちょっと間空いちゃったんですけどね、2回目の収録でございまして、1回目編集いただいたものをですね、聞いたんですね。せっかくっていうのもありますし、実際自分の声がどう聞こえるかって意外にね、こういつもは自分の声より体内というか骨を通じて声を聞くわけですから、こう声って違って聞こえて、なんか気持ち悪いな最初思ったんですけど、意外に30分も聞いてると慣れてくるなと思ったんですけど、感想なんかあるかなと思って聞いてたんですけど、内容云々よりもすごい息吸う音が多かったのよね。緊張してたんでしょうね、多分ね。わかんないんだけど、この人なんか、ずっと歯になんか食い物挟まってながらやってんのかなっていうぐらい息吸ってるんですよ、みたいなやつ。わかるよ、おじい、スキッパのじいさんがやるやつね。ぐらいやってたけど、それが一番恥ずかしかったの。内容云々よりも、もう、コンテンツが本当面白かったらいいなと思いながら、どういう感じかなと、なんかすごい、偉そうな角度でなんか聞こうと思ってたんですけど、話の内容云々よりもそれが入っちゃって、めちゃめちゃなんか恥ずかしいなと思って、それでもなんかすごい自分で聞くのも面白いななんて思いながらやってたんですけどね。ちょっと回数重ねながらやらないとなかなか難しいんで、お手柔らかにお願いしたいところではあるんですけれど。でね、これ今聞いていただいてまだ2回目なので、知らねえよって思うかもしれませんけど、始め方めっちゃ変えてるじゃんってね。1回目で比較したらすぐ分かると思います。始めた方は全然違うんですよ。初めに言ってるんで、今回のこのやつはね。でも全然なんか違うじゃんって思うかもしれませんけど、言わないであげてください。試し試しやってるんです、こっちもね、今。もう自分のラジオなのにまだ自分に馴染んでないので、なんか全然前回とちゃうやんとかって思っても、それは優しさで言わないでください。変えようとするとかね、なんかこう、もっと乱暴に言えば壊すみたいなことって、アップデートなんてよく最近ね、言ったりしますけど、ブラッシュアップするとかね、学び直しが何だとか言いますけど、なんかでもそれって結構いろんなところで真理というかね、大事なことかなって思うのは割と自分でもあって、なんか学生時代に読んだ本とかでもそういう、こう、壊すことが実は、こう、保つことだみたいなね、こう、逆説的ですけど、なんかそんなことを書いてある本を読んだことがあってですね、なんか割と自分の中で大事な、こう、軸になってる考え方の一個だったりするんですけど、ただこれもね、よく話に上がりそうですけど、変わらないことの良さみたいなのもあるじゃん、音楽をね、音楽自身とかね、昔のこう、いいものはいいものでやってっていうね、のもあったりとかする、その変わることも変えることも大事だったりとかね、何かこうやりながら、私もこのラジオいろいろ続けていければいいなと思ってるんですけど、逆にこのラジオだからこその良さ、このラジオじゃないとこう聞けないこう普遍的な良さみたいなねところも、その塩梅というかバランスって多分いつもどの時代も議論になるんでしょうけど、なんかそんなところのバランスを見つけながらやれればいいななんて、またちょっと偉そうなことを考えたりもしてるんですけど、今日ちょっとそんなところの話から入れて始めていければいいなと思っておりますということで、ここからですね、約30分、気楽にで、気楽に聞き流していただければと思います。改めて、ラジオ読み人知らず、始めてまいります。さっきの続きですね。なんか前回も同じような話したんですよ。変わるとか変わらないみたいな、前回の話って簡単に言うと、斉藤飛鳥さんのなんかインタビュー、写真集のインタビューがよくって、でなんかすごいキャラクターとかを変えながらどうのこうのみたいな話をしたんですけど、詳しく知りたい方は前回の聞いてください。で近いことを話したんですけど、さっき言った私が学生時代に読んだ本 でね話っていうのは何かっていうと、あの有名な本なんでご存知の方も多いかもしれませんけど、あの生物と無生物の間っていう本があるんですよ。福岡真一さんっていう青山大学だったかな、あの教授かなんかやってる方で、あの、まあ、タイトルの通り生物と無生物の間なんで、あのその方生物学者というかそれを専門にしてる方なので、書いてあることはこの世界に生きているとかその生き物とかの体の仕組みとかからこう書いてあったりとか、でじゃあそもそも生命体っていうものの本質がどういうものなのかみたいなことを書いてあるんです。で私はゴリゴリの文系なので詳しいこうなんか用語とか分かんなかったりするんですけど、あのどういうことが書いてあるかというとですね、まあ、つまりそれは今言った通り生命体のそういうこうどうやってじゃあ生きながらえているのかとか、じゃあ我々の個体というのがどういうふうにこう命をつないでいるのかみたいな話なんですけど、自分の体をまあ言ってしまえば壊しながら維持しているっていうことなんですね、シンプルに言っちゃうと。これってなんかどういうことって思うと思うんですけど、例えば我々って毎日生きることによって細胞って死んでるらしいんですよ。毎日死ぬまでいかないと壊れたりとか。でもまあ究極言っちゃえば我々の体の、まあ、大半の細胞が死に絶えた時にそれは個体として死ぬわけですよね。でもそれってどうしてそうなっちゃうかっていうと、常に我々の体って壊れてるわけですよ、みたいな。っていうことは壊れるよりも速いスピードで作り変えなければ死ぬんですよね、生き物って。ってなった時に生命ってこれだからすごいなと思ったんですけど、あの壊れる前に壊すらしいんですよ。つまり壊れるってことは一定期間それが存在してたから壊れるわけじゃないですか、まあ、物とかもそうだけど、要するにこう古くなったりとかねするから壊れる、まあ、老化とかするわけですけど、でも老化という状況になる前にもう壊しちゃうらしいんですよ、細胞で。壊して新しいものをまた綺麗なものを作るっていう、壊れる前に壊しながら常にそれを壊れる、あの自分の生命体が死に絶えるそのスピードを常に上回りながら壊して新しくして壊して新しくしてっていうことを繰り返してるっていうのが生命体の本質なんだということが書いてあって、なんかね初めて読んだのは大学時代だったと思うんですけど、読んだのすげえと思っちゃって、それ読んだ時でもしかもなんかすげえと思ったんだけど、確かにそうかもしれないなと思ったんですよね。どういうことかっていうと、だから世の中にあるものって大体そうかなと思っていて、これなんかあのこの先ほど言った福岡真一さんっていう方があの使ってる用語だと動的平衡っていうらしいんですよ。動的っていうのはつまり動いていることによって平衡というのはつまりその変わらない状態を保つってことですね。変わらない状態というのは動いてるから保たれるんだということで、まあ、結局でもそれってこう本当の意味で停滞をしたりとか変化を拒んだりするときって実は変わってないんじゃなくて、おそらく後退してるんですよね。まあ、生命体の言い方で言えば死に近づいているわけですよね。ですけど本当の意味で壊れないようにするためには部分部分パーツパーツをどこか壊しながらとか変えながら入れ替えながらっていうことが実は本当は大事であって、で世の中に置き換えたりとかしても実はそうなのかなと思うんですよね。例えばその生き方とか人生とかってことにあっても同じことをずっとしてるって、じゃあどっかで多分ほころびが出たりとか、まあ、例えばそれはマンネリ化したりとか、どっかで飽きが来てしまったりとかってすると思うんだけども、まあ、それは例えば今話してるこれラジオとかラジオだけじゃないコンテンツもそうかもしれないね。まあなんか新しいことやってみようよとか、なんかこれまでこのやり方やってなかったけど取り入れてみようよとかっていう前例がないことだけでやってみようよみたいなことの多分価値ってそういうことにあって、変えてみないと今までやったことを壊してみないとやっぱり何か新しいもの生まれなくて、そして新しいものを生み出せないといつかはやっぱり死に絶えてしまうっていう、まあ結局人間は生き物なので人間だけで世界生きてるものの生命体だから、最後死ぬ時っていうのは結局最後あの作り直す速度が壊れるスピードに追い抜かれてしまうわけなんだけど、ただ人間一個体としてはそうだけど世の中世界で見たらやっぱりそれってあっては多分ならないことで、例えばまあすごくかっこいいこと言っちゃえば環境破壊とかもそうだと思うんですよね。ああいうものって人間の壊すスピードが地球のエネルギーで作り変えるスピードを飛び越えてしまった時に多分本当にまずいことが起きる、そうならないようにするためにどうしようねって話だと思うんだけども、なんかそういう考え方ってなんかいろんなことに使えるな、多分その生命体だけじゃなくて生き方とか、 なんか自分のさっき言った考え方の軸にも実はなってる本で、ああ変わることってやっぱり 大事だよねって言われるだけだとなんかちょっとはいはいそれねって思うんだけどなんかこういう本だよね、例えとかで言ってくれると、ああそうか、でも自分の体もそうなんだななんていうふうに思うと面白いことがあったりするわけですけど、ただ一方でですよ、何でもかんでも変えりゃいいのかって話もあるわけですよね。こういうのってさっきも言ったけど、変わらないことにこうすごくこうなんだろうな、感情的になったりとか、あの感情的になるっていうのはその怒るとかじゃなくて、あエモいっていうのか、こういうのはあのエモさって結局なんだろう、変わってることもあるけどでも変わらないこともなんかあるよねっていう、そこを感じられるから多分エモいわけですよね、ああいうのって。私も例えば通ってた大学の近くのこう道、まあ、学生街とかですとね、なんか食べ物屋さん、なんか思い出の食べ物屋さんとかあったりするんですよ。油そばの店とかあまだあるよこの店とか周りは全部なんかタピオカ屋になっちゃったけどこのラーメン屋だけまだ生きてるみたいな、そこにエモさを感じたりするわけじゃないですか。でなんかせっかくさっき本の話したんで、これもちょっと最近読んだばっかりの本だから お話しすると、のりしろゆうすけさんっていう、これは小説家作家の方がいてですね、その方が出した一番新しい本で、それは誠っていう小説があるんですね。先日の芥川賞取れなかったんですけど最終候補に残った作品で、この間読んだんですよ。でざっくり言うと、それはある高校生の、修学旅行の一日を中心で描いた小説、まあ、言っちゃえば書かれてる内容ってほとんどその一日のことしか書かれてないんですよ。なんだけども、例えばそのある主人公誠っていうんですけど、主人公は誠という主人公で、誠って別にすごくこうクラスのみんなの中心ってわけじゃないんだけど、ちょっとこうものを面白く考えたりするところがあって、であんまりこれまでは話したことがなかったんだけど、修学旅行でクラスのこうグループになるわけじゃないですか。で偶然たまたま一緒にグループになった女の子とか、あと男の子とかとなんかちょっとずつ喋るようになって、なんかその人たちの人柄とか、あこういう人なんだってことが少し分かりながら、ある目的を持って実は修学旅行に行くんだけども、これは小説読んでほしいんだけど、なんかそのこれまであまり接してこなかった人たちと接することによって印象が変わって、あなんかこの人こういうところがあるんだなっていう多分面白さもあるし、ただ同時にその小説の中には、さっき言ったある目的っていうのは、その誠っていう主人公の、まあ、ある親族にもう何年も会っていない、子供の頃にずっと世話になっていた親族に会いに行くって、実はちょっと目的を持っていくっていうところがあるんだけども、さあその人は実はその記憶の中でずっと変わっていなくて、でも会ったらどうだろう変わっちゃってるのかなとかっていう、なんかその変わってしまうものと、でもその中でも変わって欲しくないものと、でも変わったからこそこうまたちょっと嬉しくなるものとっていうのが、なんか絶妙なバランスで書かれてて、まあ一言で言うとエモいっていう話なんですけど、なんかそれがすごくなんかいいなと思ったんですよね。なんか変わる、もちろん変わることも怖いこともあるし、変わらないことってなんか変わらないことで何かまずいことになることもあるんだけど、でも変わらない良さっていうのもやっぱり確実にあって、なんかこの辺って何でしょうね、こう途中で言いましたけど、どうやってバランスを保つのが一番いいんだろうななんていうふうに個人的に思ったりはするんですけど、それがね小説的な部分で、私はちょこちょこ本を読むので、なんかやっぱすごさで言うと、なんか大きなこう人生とかの物語で書くんじゃなくて、修学旅行の一日っていう枠で書いてるのが、やっぱりまたそのエモさを増幅させてるんですよね。ちょっとした冒険になってるわけですね。それがこう行かなきゃいけないルートって大体決まってるじゃないですか。先生たちがこう管理しなきゃいけないから提出するわけですよ自分たちの班はここに行きますよって。なんだけどそこに行きますよっていうのをカモフラージュにして、その間に女子チームと男子チームに分かれて、男子チームだけその誠くんがマル秘の目的にしている親族のところに会いに行く。全然それはルートと違うんですよ全然ルートじゃないんだけど、まずあえてそっちに行って、女子たちだけちゃんと正規のルートで行って、先生たちをうまく巻きながらさあ親族には会えるのか会えないのかとか、会う中でどういう変化があるのかとか、そのメンバー同士のやり取りで何が変わっていくのかとかっていうところが、すごくなんか読み心としてあって、なんかこうなんかいいなっていうふうに思ったんですよね。やっぱりその学生の時しかもちろん味わえないこともあると思うんですけど、なんかその変わる変わらないみたいなところも、なんかこうどこに良さを感じるかとか、 どこを大事にするかってもちろん場所によっては違うと思うんだけど、なんかその辺すごく変わらないものっていうのをなんか自分の中に持ち続けるっていうのがその人をね実は強くしてたりとかするのかなっていうふうに思うんですよね、うん。ラーメン屋のことなんですけど、全然違うでしょ。私話したかったんですけど、絶対に何かっていうと、あの急にこれ、ね、いい話をしてたのに、全然これ先に言っておく、いい話じゃないです。あのね、勤め先の近くで、まあ、ちょっとご飯を食べようと思ってですね、あの行ったことない中華ラーメン屋っていうか中華料理屋かなが、多分中国人の方がやってるなと思うんですけど、行ったんですよ。で、あの、まあ、行った時間がちょっと遅かったんですよ。お昼っつってもう3、4時ぐらいになっちゃってて、その時、あの、まあやってたので、あの、行ったことないし入ろうかなと思ったら、そのお店の前に、あの、よくなんか、なんていうの、ボードみたいなので、今日のセット、ランチセットみたいなのが、まあ4つぐらい書いて、4つか、書いてあったんですよ。で、あ、なんかそれも多分お得なんだろうと思って、こう見て、まあ店入る前に決めちゃった方がいいかなと思ってですね。A、B、C、D の全部4つあるんですね。で、全部主体なのはラーメンとなんとかのセットなんですよ、それが。で、A セットはラーメンと、半チャーハンのセットだったんですよ。まあまあ、確かに確かに。で、B、C、D は何かなと思ったら、あの残り全部ね、サンラーメンなのね。だから、ダメじゃないんですけど、4分の3サンラーメンにするって結構すごいと思わないっていう。別に売りなのかなと思ったんですよ。でも、サンマーメンセットを迷ったのが初めて行くんですよ、さっき言ったみたいに。で、初めて行く店でいきなりサンマーメン、ちょっとどうかなと思って。いや、どうかなっていうのは、その初めて行く店はなんか大体王道で行った方が、要するにその間違いなくて、かつ多分その店の中で一番シンプルなものを頼むのが、まあ、成功法なんだろうと思うわけですよ、私は個人的にね。でも餃子が食べたかったので、さっき言ったみたいに A セットはラーメン半チャーハンなのよ。だけどそれ以外のサンマーメンの方には、まあ、半チャーハンがあったり餃子があったりするわけだ。餃子単品で頼むとまあまあするから、まあいいや、でもチャーハンも美味しいだろうしと思って頼んだんですよ。普通に店に入ってラーメンと半チャーハンで、半チャーハン美味しかった、すごく。でラーメンももう本当に あれです、全く何にもこうなんだろう、気をてらってないというか、まっすぐなやつね。あの後楽園で一番安く食べられるやつって言ったら分かると思うんだけど、あれです。でね、私の後に、4人かあのサラリーマンっぽい男性とかが入ってきて、で全員やっぱりその入り口のセットを見てから入ってくるわけですよ。で私は考えたわけ、こうすすりながら、誰かサンマーメンこれ食う人いるのかなと思って。で一人目は A セットだったけど、私と同じ、いやー多分いきなりサンマーメン厳しいよねと思って、2人目も A、 3人目も A なのよ。そこまで来ると、まあ、この人たち逆に常連で好きだから好きだから頼んでんのかなと思ったんだけど、って思ってそろそろ食べ終わるなって頃に4人目が来て、あの私その子忘れかけてたんですけど、その数えるのしたら、あのその人 C セット頼んで来た3万円来たと思って、急に手箸止めちゃったこと、うわ来た3万円頼んでるこの人と思って、一発目で頼んでるったら結構私ちっちゃい心の中で拍手しちゃおうかなと思って、その人がお初か分かんないからさ、あの静かに食べてたんだけど、サンマーメン来ちゃったよと思って、なんかそれがただただあの面白いなと思ったんだけど、なんか食べ終わってから思ったのが、なんかね、お店の戦略だったらすごいなと思ったんだよね。それがどういうことかっていうと、最初私さ、いや初めて行く店だったらいきなりサンマーメンはちょっとなと思ってラーメンにしたわけだよね。でもこれってさ、じゃあ次もう一回来てみようかなって思った時にはサンマーメンを食べるってことじゃないですか、おそらく。私だったら多分そうするのよ、一回ラーメン食ったし。だしサンマーメンもちょっと気になるなっていう頭でずっと食べてるわけだ、ラーメンを。美味しいんだよ、何でもラーメンも美味しいんだけどさ、でもなんか他のサンマーメンのセットだと餃子もあったしなみたいな。で、まあ、うまいことにさ、一番当然安いのはシンプルな A セットなわけです。それが1000円、1900円、1000円くらいかな、だったんですよ。 でもちろん ABCD の方がちょっとまあお値段は高めになるわけだ。いやこれさ戦略でお店やったら結構すごくねと思って、リピーターを作りかつもうちょっと単価の高いものに誘導するっていうのだったらすごいなって思いながらお店を出たんですけど、なんだろう、勘繰り好きなのかな、それ私嫌な人なのかしらと思ってすごいなんか商売一気が強い人みたいな時嫌だなと思ったんだけど、なんか逆にそれぐらいの戦略を持ってやってくれてると面白いなと思ったんだよね。でね、これも最近か分かんないんですけど、なんか麺だけじゃないんですけど、なんか麺とかは特に、あと米とかもかな、なんかやたら最近ね、食べ終わってからね、歯に挟まるんですよ、物が、奥歯とかに。でそのラーメンもなんかすごいなんかね、一箇所だけ奥歯にめちゃめちゃなんか挟まってる、埋まってるんだよね、もはやもう。であれって歯に挟まるのもそうなんだけど、一番めんどくさいのは歯とさ、あの歯茎の間あるじゃない、奥歯の、あそこに挟まった時が一番なんかめんどくさくて、めんどくさいって舌で取れないのよね。でも歯磨きでいこうするとちょっと痛いじゃん、奥ってなんかうえってなるし、ちょっと、しかも仕事中あったから、その後またねお昼休憩で行って仕事戻るからさ、なんかずっとなんかほっぺの奥の方さ、下でこうぐちぐちぐちぐちやってんだけどさ、取れないのよ全く。なんか下つりそうになるし、しまいには。でなんかもう最後の方なんかさ、シーシーシーシーなんかシーシーシーシーまでいかないけどさなんかこうすごい音させながら、こうすごい 奥のさ、歯のこう下の先っちょに引っかいてさ、取れない取れないって言って、で意外にそこまで行っちゃうとさ、なんか舌でグイグイ押し込んじゃって逆に奥に行っちゃったりするんだよね。でなんか口とか水ですすいでもなんかちょっと残ってる気がして、なんか気のせいなのかもしれないけども、そこまで行くとなんかすごい、なんかご飯食べただけなのに変なところで疲れてるなと思いながら、あのその後仕事して水溜りが挟まってたものが取れたんですけど着地が下品だな、すごい下品だよ着地が。あれ出だしと終わりで食べ物に物が挟まってるって話をするの、挟まる話で真ん中いい話サンドするのやめた方がいいですよ絶対ね。物が挟まりましたって話は頭とお尻に置くラジオどうかなと思うんですけど、すいません、なんかちょっとそういう着地になっちゃったので、すいません、最初にいい話をしたのにすごく下品な話で2つやっちゃいましたけど、なんか1つ目と2つ目のつながりは前回のが良かったですね。そこで、でもあえても私はこの2つ目は一応弁解すると、話したかったのよ、話したくてこの話は入れようと思ったんだけど、その話になんかつながるいい話がなさすぎて、あるわけねえよね、そんなのって。3万円が3分の4で自分はラーメンを選びましたって話につながるいい話があるわけないんで、1個目にないから、1個目はもうなんか別で別で、自分しかもいい話って自分で言っていい話かどうか分かんないしね、自分でね、もうやって1つ目と2つ目をですね、でつなぐ気を途中で諦めてですね置いてしまいましたけど、まあね、毎回は無理ですよ、無理ですよっていうのは前回うまくいきすぎましたよ、ちょっとね、なんかうまくいってるかどうかちょっと皆さん聞いて判断してもらいたいんだけど、個人的には結構綺麗にいったんじゃないかなと思ってるんだね前回は。で毎回毎回ね、ああいう風になんか1個目の話と2個目の話が途中でつながるみたいな、無理です。最初に言ったけど試し試しやってんだから、こっちは変えながらやってんの、いろいろ変えてるんですよね、ラジオ的動的平行ですよ。敵使いすぎて政治家みたいになっちゃったよ動的平行は私1回しか使ってないから、多分皆さんほぼ理解してないんで、読んでください、生物と無生物の間、私の本じゃないけどね、聞いてる皆さんも毎回同じと飽きちゃうと思うし、私も多分飽きちゃうんで飽きちゃうし、毎回言うけど私にそんなスキルないので、毎回毎回綺麗にまとめるみたいなね、落語家じゃないので、まあなんかこんな話もするときありますっていう感じで、聞いていただけるといいなと。まあでも最初に話した変わる変わんないみたいなことは、まああれはあれで本心ですけどね、なんかちょっとラーメンの話で書き消しちゃいましたけど、まあちょっとどっかでいい話してる風だなって思って聞いていただけると嬉しいし、まあ後半の方がいいなと思う人もそっちで聞いていただければいいし、何でも言うけどこっちだっていろいろ試しながらやってるわけなので、次回同じことになるか分かんないです。多分出だしは最悪じゃなければ同じ出だしです自分で考えたんだ出だし、はい、まあね もう誰か聞いてるか分かんないラジオですけどね、まあ、こっちも呼び人知らずって言ってますから、お互いもう、匿名同士ってことで気軽に聞いていただければと思いますということで、まあそれではですね、今回はこの辺で、終われればと思います。またよければ聞きに来ていただければと思います。それでは今回はこの辺でさようなら。